マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第31回目の配信になります。今回はですね、先日4月13日に東京の六本木で行われましたマイクロソフトのビジュアルスタジオ2010レディーデーということで、開発環境のですねビジュアルスタジオ2010のイベントに行ってきました。そのお話をしたいと思います。ビジュアルスタジオ、ここでポッドキャストでも何度かお話しさせてもらってますが、マイクロソフトの提供する Windows 用の開発環境です。でいくつかの言語が中にあって、まあ、代表的なのはビジュアルベーシック、あとはそのビジュアル C シャープ、ビジュアル C プラスプラス、あとはウェブ関係の開発、そういったことができます。でこの度ですね、マイクロソフトがビジュアルスタジオ2010ということで新しいバージョン、これ2008だから2年ぶりになるんですかね、のリリース、それとシルバーライト4のリリースがありまして、まあそれに伴ってですねレディーデーということでイベントが行われました。このイベントですね、無料のあのイベントでして、マイクロソフトのサイトから申し込みしまして、定員が500人ということで、申し込んでしばらくしたらですねもう締め切りになってしまいまして、で実際会場行ってもですねほとんど満席の状態でした。ちょっとそこら辺のお話をねしたいと思います。ただですね、私仕事で確かにソフトウェア開発することはねよくあるんですが、本格的なあのソフトウェア開発部隊にはいなくてですね、ですからちょっと今からお話しする話は本当に最前線で大変な目に遭われている皆さんから見ると、ちょっと内容的には今一つ物足りない内容かなというところはあるかと思いますが、その点ご了承ください。今回のテーマはですね、未来はコードで作られていくということで、基調講演ということで、マイクロソフトのデベロッパープラットフォーム&ツールディビジョンのディレクターのマット・カーターさんにお話ししていただきました。でまずビジュアルスタジオの紹介ですね、そこら辺のお話をしていただきまして、当然こちらのアメリカのマイクロソフトの方なんで英語で喋るんですよね。同時通訳のレシーバーを貸していただきまして、それでマイクロソフトの方が同時通訳された方を聞いてきました。ただですね、さすがこうマイクロソフトの方がこう身振り手振りしながらこう目の前で話すっていうのはね、よく今までこうビル・ゲイツだとかスティーブ・バルバーだとかそういうのがやってるのをこうビデオで見てたりしたことはあるんですが、ああいうシーンをですね初めて見たんで、ちょっと非常にね感動しましたね。まあ他の人はあまり感動しないかもしれないんですけど、私がああいう場面に来たっていうのがですねちょっと初めてだったもんで、すごく感激しました。それでですね、じゃあこのビジュアルスタジオ2010、これいつ出るのというお話からしたいと思うんですが、それに先駆けて、シルバーライト4、これがですね今週中にリリースになりますよというお話でした。で実際ですね、今収録しているのは4月17日土曜日なんですが、4月16日の段階でシルバーライト4はすでにリリースされています。マイクロソフトのサイトからですねダウンロードすることができます。ビジュアルスタジオ本体なんですが、まず4月13日にですね、これ MSDN の方で英語版、これはすでにダウンロードできるようになっています。さらに4月20日に日本語版が MSDN でダウンロードできるようになるということです。ではこれが4月20日が実質的な日本でのリリースということになるかと思います。では実際仕事じゃなくてホビー用途とかそういった方とかね、評価をしたい方、そういう方はどうするかと言いますと、4月27日エクスプレスエディション、いわゆる無料版ですね、これのリリースと、製品の評価版、おそらく30日の期間限定版だと思われるんですが、この2つが4月27日にリリースされます。でその後5月1日にボリュームライセンスでのリリース、でその後ちょっと時間が空きまして、6月18日パッケージ販売が開始されます。でこれまあ店頭に並ぶわけですね。これね価格が非常に幅広くてですね、まあ、いろんなエディションがあるんですけど、アルティメイトの MSDN が付いたパッケージが164万円でしたかね。もうねツイッターでもねもうびっくりの価格だって言ってましたけど、まあそれだけの内容なんでしょうけど、そういったのもあるんですが、我々の手の届きそうなところでいくと、プロフェッショナルエディションのアップグレード版、これがですね6 64,800円です。まあ頑張って買ってこれかなという感じですけどね。学生さんはですねアカデミックパックありまして、もっと安い価格で買うことができます。でイベントなんですが、まず午前中にですね基調講演ということで、先ほどお話ししましたマット・カーターさん、お話ししていただきまして、あと冒頭はですねマイクロソフトデベロッパー&プラットフォーム統括本部開発する製品部長の遠藤さんという方がまず冒頭でお話をしていただきまして、マット・カーターさんがいろいろお話しする間にですね、では実際デモをやってもらいましょうということで、マイクロソフトのエヴァンジェリストの方とかそういった方が途中で出てきて、実際のデモンストレーションというのをやっていただくと、そういった形でお話し進みました。これで午前中1時間半ぐらいですね基調講演ということで、お話し聞かせていただきました。午前中いっぱい長いかなと思ってたんですけどね、もうすごい興味のある内容で、はっと気がついたらもう午前中終わってという感じでした。で基調講演の中でお話ししていただいた今回のビジュアルスタジオ2010の特徴とかですね、そういったとこちょっと私のおっと思ったところからお話しさせていただきますと、まずですね重要なのは3つだと。でとにかくソフトウェア開発の効率を良くするっていう話が主題なんですが、まずですね割り込み作業からの流れを維持する、これいう言い方してたんですが、どういうことかっていうと、実際こうソフトウェア開発やってるところに必ず割り込みって入ってくるんですよね。私も実際はソフトウェア開発仕事でやったりしてましたんで、途中で中断されると続きどうなったっけとか、そういったことがあるんですが、そういったことを、できるだけ中断されてもすぐ継続できるような仕組みにしようとか、そういったお話、それと Windows 7の最新のユーザーインターフェース、マルチタッチだとかジェスチャーだとかですね、そういったことにも対応してますよというお話。あとこれ最後もう一つですね、これ非常に私おっと思ったんですけど、前任者の引き継ぎ、これを円滑に行おうということで、これどういうことかというと、大体ソフトウェアの開発で引き継ぎをするとですね、ドキュメントきちんと残ってますかっていうとですね、現実問題としてね残してないんですよ。これ会社がどれだけきちんとその部がきちんとやってるかによるんでしょうけどね。でそういった場合に残ってるのはソースコードだと。で大体他人のソースコードってね分かりづらいんですよ。でここでですね他人のソースコードを理解しましょうと。でどうすればいいかというと、ソースコードからシーケンス図を作ったりすることができるんです。で UML2.0 ってフローですね、それに対応したシーケンス図を作ってくれるとか、そういった機能があるということ で実際こんな感じで図を作ってくれます、ソースコードから図を起こしてくれますっていうのを見せていただきました。それがあるから完璧ってわけじゃないんですけどね、あれがあるとないとじゃね、大違いじゃないかなと、そういう感じはしました。それとですね、その後の追加機能でマルチモニター対応っていうことで、2台3台とですねモニターを置いて、そのそれぞれの画面で、分担した画面の表示とかね、できるようにそのマルチモニターの対応と、あとデモンストレーションではですね、見やすいようにこのソースコードを拡大しますってバッター拡大して表示してくれるんですけど、これですね以前お話したズームイットを使っているわけではなくて、ビジュアルスタジオのプラグインの機能として一部のそのソースコードを拡大表示させると、そういうことをやっておりまして、それはね何かっていうと、そのプラグインということで後から追加ができるよと、そんないろんな機能が追加できすることもできますよと、そういうお話でした。ズームイットの時で話したようにですね、例えば隣の人と話してる時にこのソース見てなんてやってて、画面2人で顔近づけてみたりとかしてたんですけどね、これ拡大ちょっとすればですね、もうちょっとね空間的にも余裕を持ってお話ができるんで、この機能はですね非常にいいんじゃないかなと思っています。あとビジュアルスタジオの方のラインナップの中にですね、チーム開発ができるようになっているということで、ビジュアルスタジオ2005からの、機能なんですが、そういったものもありまして、さらにですねテストに関してテストプロフェッショナル2010というのも出ておりまして、これ実際ソフトウェアのテスト、デバッグですね、評価、そういったのに役立てるツールなんですが、これ面白いな、すごいなと思ったのは再現試験、とにかくデバッグのやってる状況っていうのを全部記録してる、することができるんですね。でこれ何がいいかっていうと、プログラムを開発した人以外の人が評価かなんかでこう試してみましたと。でこんなんかデータを用意して操作してみたら こんな不具合が起きたよって、なんかおかしいよって見てって、いや俺のとこじゃ再現しないよ、いやだからやったって、でお前どうやったんだよつって、何用意したんだお前、何やだってわーって喧嘩になることがねまあ私はありましたけど、この時にそうやってねバグとかが出た、まあ、ちょっと思った通りの動きをしなかったという時に再現できないってことが非常によくありました。でどんなデータ使って何やったのということはねよくありまして、そういった時のためにですね、やったことも全て記録してる。で他の人に明け渡した時にその時のデータ、その時の操作というのを全部記録してるんで、再現試験が必ずできるんです。ですからそういったチームでの開発、そういったことが非常に効率よくできるようになっているということです。で一度やった操作っていうのはですね、全部覚えててくれまして、ここまでじゃあ実行してって言ったら、あと自動でパーンとなんか再生ボタンみたいなのを押すとね、自動で実行してくれるというところもありまして、まあ、デバッグ作業の、ね、効率がねかなり上がるんじゃないかなと見てて思いました。まあ、これによってねバグがなくなるかというとですね、そんな世の中甘くないんですけどもね、でもねこれがあるとないとだとはですね、ここかなり違うんじゃないかなと思っております。まあ、そういった意味でですね、今回ビジュアルスタジオ2010、私が見たのがこうチームでの開発だとか、まあ、ビジュアルスタジオ2005からやっていたような内容ではあるんですが、ジュリアは開発ツールっていうかコンパイラとかデバッカとかいう枠を大きく超えてですね、開発という仕事、開発行為そのものをフルサポートするシステムに仕上がっていると、そういった形に、見えました。まあ、今までその私ビジュアルスタジオは2003まで使ってたんで持ってたんですが、2005、2008はですねエクスプレスをちょっといじっただけなんですよ。ですから製品版のそこら辺のいいところっていうのがね、ちょっとね間が抜けてるところあるんで、まあ、すでに、ね、実現してる内容を喋ってるんでしたら申し訳ないんですが、ある意味ここでどっかで完成されてるんじゃないかなと、そういった印象を受けたのが今回のビジュアルスタジオ2010のお話でした。で午後はですねブレイクアウトセッションということで、全部ですねさらに細かい分野に分かれて8つのセッションがありました。でこの8つのセッションなんですが、1つのセッションはですね70分ぐらいのセッションでして、と言いましてもこれ全部一遍にはできないんで、トラック A、トラック B と会場をですね2つに仕切ってですね、それぞれ2つずつ同時に進むということで、ですから行った人はねどっちか1つしか聞けないんで、全部で4つこう2つずつやる、そのどっちかを選んで聞きに行くという形でした。では8つのセッションなんですが、そのうち私が聞いてきた4つのセッションについてお話したいなと思います。まず伺ったのはですね、4、数字の4ですね、4時代の次世代ウェブ開発ということで、マイクロソフトでのエヴァンジェリストの井上さんという方からお話しました。これ実際ですね、ウェブの開発、ウェブアプリケーションの開発ということで ASP.net だとか MVC だとかですね、そこらの話をからですね、実際 のウェブの開発を実例をたくさん挙げていただきながらお話ししていただきました。午前中の話っていうのは結構その概念的な話が多かったんですが、もちろんデモあったんですけどね。でさらに午後はですね、より突っ込んだお話ということで、実際ソースコードを打ってこういうふうになります、こういう動きしますというところをですね、細かくお話していただきました。で私が分かるところもあれば分かんないところっていうか、これから勉強しなきゃいけないなと思うところもあって、まあ、この話はですねいろんな実例を多く入れていただきまして、非常に状況を知るという意味では非常に参考になったセッションでした。でその次がですね Windows アプリケーション開発ということで、7時代の次世代 Windows 開発、こちらも同じくマイクロソフトエヴァンジェリストの新井さんという方からのお話で、これは非常に私が今やろうとしていることに一番近いお話だったんじゃないかなということで、一番興味を持って聞かせていただいたものなんですが、まあ、実際ですねデスクトップの Windows の話、そういうことで特にこうシルバーライトとかそこら辺とかウェブ開発の話じゃなくて、Windows のスタンダードで動くアプリケーションの開発の話を聞かせていただきました。ここでよく言う話が出てきたのが WPF、 これ Windows Presentation Foundation ということで、まあ、今までそのグラフィックだとかですね、そういったのを GDA とかの機能を使ってやってたんですが、 GPU の機能とかですね生かした、まあ、Windows の新しい、まあ、ユーザーインターフェースとかですね、そこら辺を実現するものでして、 ちょっとあの WPF とかこの話はすみません別の機会でまたお話したいなと思ってるんですが、そこら辺の開発のお話をと、Windows 7のですねに対応した機能の話とかを聞かせていただきました。でこれ今までビジュアルスタジオ2008までではですね、まあ、これシルバーライトもそうなんですけど、エクスレーションブレッドっていうあの別のソフトが、必要だったんですね。でビジュアルスタジオ2010からですね、よほどあの凝ったアニメーションとかをやるのではなければそういった別ソフトは必要なくてですね、ビジュアルスタジオ2010のみで開発ができると、とのことです。私もねあのこの前ちょっと勉強、この前というか今でも勉強しようと思ってビジュアルスタジオ2008でですね、こうブレンドの評価版を落としてやってみて、うん、これどうやんだろうなって、そのうちこれ一つにならないかなって、まあ一つにはならないんですけど、まあ、だいぶビジュアルスタジオ2010には集約されたという形で開発がやりやすくなりますよという話ですね。まあ、そういう話なんでちょっとこれはあの改めて挑戦してみようかなと思っております。またねあの Windows 7の新しいユーザーインターフェース、あの以前私 Windows 7のリリースの時にいろいろ話しましたけども、ジャンプリストだったとかですね、あとはこのタスクバーに出てくるオーバーレイ、あアイコンの表示、そこのオーバーレイ表示するとかですね、進行状況をこうプログラムバーのようにこう表示してくれる機能とかですね、まあ、そういったのユーザーインターフェース、あとは、マルチタッチの機能とかですね、そこら辺の話、まあ、いろいろ Windows 7になって、追加されたユーザーインターフェースあります。そこら辺が ですね Visual Studio 2010ではもうサポートして、開発できるようになったということで、まあ、これが出てくれば今後 Windows 7の機能を生かしたソフトもですねどんどん出てくるんじゃないかなと、そういうふうに思っております。ここら辺の話も聞かせていただきました。これ非常に面白いためになる内容でした。あの実際ですね試してみたいなと、いろいろ作ってみたいなと思わせるセッションでした。続いてのセッションはですねこれ3つ目、私が聞いたのはシルバーライト4データ駆動アプリケーション開発概要ということで、同じマイクロソフトのエヴァンジェリストの小高さんという方にお話聞かせていただきました。小高さんはですね一回あの私 .NET ラボという勉強会月1回あるんですが、そこにですねお話来ていただいたことがありまして、ちょっとお話しさせていただいたことがあります。小高さんは私のこと覚えてるかどうか分かんないんですけどね、確かダイヤットの話とガンダムの話と覚えてるんですけど、はい、で小高さんですねシルバーライト4ということで、あのウェブの派手な、ね、画面のデモンストレーションとか、そういった話に なるとかと思いますが、実はそうではなくて実際のデータアクセス、そこら辺の話を、まあ、実際業務アプリとか使うようなお話をしますということで、まあ、元だけちょっとねシルバーライトっていった感じのこう見栄えのいいデモンストレーションちょっとやっていただきましたけど、まあ、それ以降はあのデータベースのアプリケーションの開発とか、そういったことを、お話ししていただきました。まあ、この中でまず冒頭言われたのはシルバーライトっていうのは例えばウェブのデザイナーとかですね、そういった方が使う特別な存在ではなくて、普通に使える基盤としてのものですと、そういうことをまず意識していただきたいという話を冒頭されてまして、その後お話しされたのが実際シルバーライトの機能を使ったデータベースのアプリケーションの開発、そういった話を中心にしていただきました。やはりですねあの私シルバーライトっていうとこうフラッシュのようなものっていうのは最初思ってたんですが、まあ、それだけにとどまらずにですねこれ のデータベースアクセスだとかそういったのかなりロジックの部分、そこにもね利用ができるものでして、それをですね改めて教えていただいたというような感じです。今後ですねこれはあの私業務上使ってみたいな、うまく利用してみたいなというところがありまして、ちょっとですねまだ私が理解しきれてないところもあるんですが、これはですねここはちょっと今後突っ込んで勉強したいなと刺激を受けたセッションでした。最後のセッションですね、この時点で夕方5時になってしまいましたが、私が聞いたのは今のスキルプラスアルファでクラウドアプリを開発できる Windows Azure 使いこなし解説ということで、マイクロソフトのエヴァンジェリストのイサゴさん、それとですねシグマコンサルティングの橋本さん、という方から、お話をいただきました。で私ねこのもう一つ別のセッションでやってるね Visual Studio 2010&.NET 4時代の並列プログラミングというお話、こっちも聞きたくてね、直前までねどっちこの A と B の部屋どっち行こうかなってすごい悩んだんですけどね、Windows Azure かなと ということで、ちょっと Windows Azure の、お話を、聞かせていただきました。Windows Azure っていうのは、Microsoft の去年ですね、提供開始しました、クラウドコンピューティングの環境の話です。まあ、Windows Azure の話ね、どっかでここの、ポッドキャスト番組の中でもね、お話したいと思っております。で、このセッションちょっと、今までのセッションと雰囲気が違ってまして、まあ、イサゴさんって方でいて、そのお隣にシグマコンサルティングの橋本さんが出られて、いきなりね、橋本さんがね、ギター持ってるんですよ。で、まず冒頭ご挨拶します。で、ギターを弾き始めるんですね。で、ギターを弾くと、そのギターの音に合わせて画面に文字入力されるんです。まあ、それでご挨拶ということで、会場の笑いを誘ってたっていうか、私も笑っちゃいましたけど、これ何かっていうと、おバカアプリ選手権というのを、やられてるということで、まあ、その、まあ、紹介も含めてなんですけども、ギターを弾いてその音でですね、文字を入力したりとか、そういったことが、そういうアプリも作ってみましたと。で、まあ、おバカアプリ選手権というのをやってますので、よろしくお願いしますって話が冒頭にありました。面白いですね。私もね、これ5月末までなんで、なんか、挑戦したいなと思ってるんですけどね、なかなかね、おバカアプリを作るほどのアイデアが出てこなくて、うまくできないかななんて、ちょっと今考えているところです。で、このセッションでは、その、Windows Azure 上のソフトウェア開発ということで、まあ、お話としては、その、新規に Windows Azure のアプリケーションを作る話と、既存のアプリケーション、.NET フレームワークとかを使った、既存のアプリケーションの、作ったそのものを Windows Azure に載せるにはどうしたらいいかとか、そこら辺の話をしていただきました。で、実例をいろいろ挙げていただいたんですが、その中でやっぱり面白いのがですね、今度橋本さんがですね、ギターの次にですね、ヘッドセットみたいなのをつけてくるんですね。これ何かっていうと、脳波センサーを使う収集するという、そういうデバイスがあるんですね。それで取り込んだデータを Windows Azure のストレージに格納すると。つまり脳波の状態、今落ち着いてるか、緊張してるかとかですね、集中してるかしてないかとか、そういったことがね、こう数字で記録できるようになってるんですね。その状態を逐次記録して、Windows Azure のストレージにどんどんどんどん記録していきますよと。そういったアプリケーションを、紹介していただきました。で、まあ見てますと、まあ、C シャープとか Basic とかですね、.NET フレームワークのアプリケーションを作った方であれば、それほど特別なスキルが必要なくてですね、まあ今のスキルで Azure 対応のアプリケーションを作っていきますよ、というお話を聞かせていただきました。まあ、あとはですね、その Windows Azure そのもののお話、つまりかなり開発者視点寄りのお話ということで、Windows Azure のお話も聞かせていただきまして、で、私も非常に興味あって、でも試してみたいけど、Windows Azure、ちょっとね、自分でアカウント取ってやってみるかな、どうしようかなって話聞いてたんですが、まずはですね、Visual Studio 2010の中ではですね、Windows Azure を、まあ、仮想的に作って、まあ、エミュレーションなんですかね、作ってですね、スタンダローンで試すことができますというお話を聞かせていただきまして、まずそれでですね、自分でも勉強してみたいなと、ちょっとそう思っております。まあ、Windows Azure ってまだ立ち上がってね、そんな1年も経ってないので、まあ、今後状況変わってくるかもしれませんけど、ここら辺はですね、まあ、確実に Microsoft としてはクラウドということで動いているんで、まずは皆さん利用してみてくださいというお話。それで特にその導入するにあたって、スケーラビリティっていうこと、あまり意識しなくてもいいと。っていうのは、例えばこれだけの規模やるときにはサーバーどれだけ用意してどんぐらいのスペックが必要でっていうのを考えなきゃいけないんですけど、 Windows Azure に載せるんだったら、まあ、夜的な課金とかの話あるんですけどね、まずこのハード側、そのサーバー側の負荷というのは全部 Microsoft に任せてほしいと。それでまずアプリケーションを作るのに専念してもらって、まずリソースをあまり気にしないで作ってもらうと、まあ、そういったことでですね、利用できるんで Azure は活用してほしいなという話聞かせていただきました。まあ確かにね、よくあるのが一時的なんだけどデータ量をガーンと使うところなんだけど、その後も使わないかもしれないなんていう時には、ちょっと Windows Azure を、ね、使わせてもらったりとか、いう利用方法もあるんじゃないかなと思いながら私も聞いてました。ただ最後の最後は言ったんですが、クラウドが万能じゃないよと。例えば顧客情報だとかですね、重要な機密情報を社外に置くのはいいのかっていう話あると思うんですよ。実際ちょっと私は会社でクラウド 関係ですね、まあ、例えば、まあ、いろいろ他のメーカーさんもありますので、そこを利用するにはどうだろうかって話を検討したときに、お客さん情報を会社の外に送って本当大丈夫かと。で、例えばあの国内でもいくつかあって、展示会でも私お話いろいろ聞いたんですが、例えばうちは ISMS の認証を取ってて、きちんとデータセンターと管理しているところに置いてありますよって言うんですけども、で多分大丈夫だと思うんですけどね。とは言って、きちんとやってますと言われても、ただ利用するが本当に大丈夫っていうのはね、ちょっとあるんですね。で、何かあった時どうするというところで、で今回聞いたお話でも、その法的な問題だとかそこら辺の問題もあるんで、何でもかんでも Azure のストレージに置きゃいいってもんじゃないんで、そこらはちょっとよく考えていただきたいと。で、例えばその Azure 上で動かしたものも、まあ、Windows で動くアプリケーションですから、オンプレミスっていう形でね、例えば社内のシステムに戻せると、これ Windows Azure にしても SQL Azure にしてもそうなんですけども、社内のシステムに戻すこともできるということで、まあ、そこの、ね、利用方法は、よく考えてみたらいかがでしょうかという話でした。まあ、Azure っていうのはその SaaS ではないんですね。 SaaS ソフトウェアズサービスっていうんじゃなくて、どっちかというとパーズ、パス、PASS ですね、まあ、プラットフォームを提供しますよと。その上で我々ユーザーデベロッパーがシステムを構築していくというものですので、まあ、そこら辺のですね、運用方法っていうのは結構我々ユーザーに委ねられるというところが多いと思います。まあ、そういった形でね、今回はそのアプリケーション開発の話ということではあったんですが、Windows Azure というものをですね、今一度こう勉強するきっかけになるいい機会だったんじゃないかなと思っております。はい、そういうことで、なんかあっという間に終わってしまった感じですね。終わったのがね、6時10分、18時10分でした。で、この後ちょっと、一緒に行った方、いや一緒にいたというか、まあ、現地で、会った方とですね、ちょっといろいろ話したりして、まあ、この番組のリスナーさんでもあるんですけど、ちょっといろいろお話して、ちょうどですね、私と同じセッションを聞いたのは一つだけで、他のセッション聞かれてて、まあ、あっちどうだったとか他の話もちょっと聞かせていただきまして、なんかね、すごく充実した一日だったと、思っております。で、これね、聞けなかったセッションですね、例えばですね、 Team Foundation Server 2010のお話、これマイクロソフトエヴァンジェリストの、長澤さんという方のお話、これは私聞けなかったんですけどね、この生産性の話、私冒頭で話しました、そのチームでの開発とか、そこら辺の話がね、聞けたんじゃないかなと思って、こちらもね、聞きたかったなというのと、あと、それもう一つ、ビジュアルスタジオ2010で革新するアプリケーションテスト、テストの開発ですね、さっき言ったの再現試験の話だとか、そこら辺の話があったんじゃないかなと、これも聞きたかったなと。それとオフィスアプリケーション開発の進化、シェアポイントサーバーとかですね、そこら辺の話、この話もですね、どっちかというと業務アプリ系を使う、いわ仕事の内容を改善するために私ソフトウェア開発することね、よくあるんですよ。まあ社内向けツールってことも多いんですけど、そういった意味ではね、こっちの方をね、聞いとくべきだったんじゃないかなとちょっと思ったんですが、他のを聞きたかったんで、ちょっとこっちは聞きませんでした。あと、もう一つは、ちょっと先ほどお話ししました、並列プログラミングの話ですね。こうね、マルチコーダとかマルチスレッドだとかになってて、それをいかに活用するかというところをですね、なんかこれ、割とコード中心のお話だったらしくて、後で聞くと、あ、こっちも聞きたかったなと思っておりました。非常に中身充実しててですね、非常に勉強になるというか、また刺激を受ける、イベントでした。またこういうのはですね、機会がありましたらどんどん参加したいなと思っております。はい、そういうことで今回は4月13日に行われましたビジュアルスタジオ2010レディーデーということで、六本木にあります東京ミッドタウンホールで行われましたイベントのお話をさせてもらいました。まあ、今回のお話っていうか、多分ここまで聞いていただいた方がどれだけいるかっていう、もう年で聞くのやめちゃったんじゃないかなっていう方がいるんじゃないかってぐらいで、今収録段階では、1時間以上喋っちゃってます。これをどうやってまとめるか、まあ、どうしようかなと今、思いながら喋ってるとこなんですが、今回の内容はですね、本当にプロフェッショナルとして、最前線で開発されている方にとっては非常に物足りない内容だったと思いますし、一方ですね、まあ、趣味でこう Windows を 使ってる、まあ、特にプログラム組んだりしないよっていう方は何言ってんだこいつはというようなちょっとあまり興味のない内容だったかもしれません。ただですね、私事で申し訳ないんですが、やっぱりね、私の一番興味のあるところなんですね、ここの話は。なおさらもっとこうきちんとね突っ込んだ話をすべきじゃないかなと思ってたんですが、なかなか言葉ではですね、うまく表現することができなくて、まあ、ちょっと今回のような内容になってしまいました。ちょっと今回ばっかりですね、すいません、もう喋らせてくださいとそういった形でご了承いただきたいなと思っております。それでですね、ちょっと告知をさせていただきたいんですが、私が毎月参加させてもらってますドットネットラボの勉強会、4月の勉強会のご案内をちょっとさせていただきたいと思います。4月の勉強会はですね、4月24日土曜日13時30分から17時20分まで、場所は新宿にありますマイクロソフト新宿本社オフィス6階セミナールーム C で行います。参加は無料です。でその後懇親会とかもあって、まあ、こちらは開票いただくという形になるんですが、13時会場になります。私もこれ当初で何も知らない状態で申し込んで参加させてもらいまして、まあ、それ以来、ね、11月以来ね、ほぼ毎月行かせてもらっております。なんていうんですかね、聞きに行くっていうよりもそこにいろんな人たちがいるんで、その人と話してまたそれで喋ることによって自分自身も刺激を受けて何かまたやろうかなと、そういうのいろんなきっかけになると思いますんで、そういうの興味ある方はですね、これぜひ参加されてはいいんじゃないかなと思っております。ですね、これ参加申し込みが必要です。マイクロソフトさんのですねセミナールーム貸していただきまして、定員が今40人ということで先着順ということになっております。でこちらの申し込みなんですが、ですね、Google でも Bing でも結構です。検索エンジンで、アルファベットで .net、ピリオドですね、ピリオド、ネット、で、カタカナでラボということで検索していただきますと、上の方にですね、一番上に .net ラボということで出てきますので、まあ、そこから見て4月の勉強会の案内というところから申し込みのフォームまで飛ぶようになってますんで、ご興味のある方ぜひ参加されてみてはいかがでしょうか。今回の勉強会ですね、ちょっとあくまでまだ予定なんですが、終わりの方のライトニングトークっていうのがありまして、まあ、これ5分間いろいろ話しさせてもらうんですが、そこで今回私もちょっとお話をさせていただこうかなと思っております。ただね、スタッフの方のにはやりますよって今からメールを書くところなんですが、何の準備もしてないんで、まあ、どうしようかなと思っていますが、ちょっとね、私もちょっとお話をさせていただこうかなと思っております。まあ、そういうことで大変長くなりました。聞いてる方は長いかどうか今から編集しないとわからないんですが、これちょっと収集つかねえなっていうところまで喋っちゃいましたんで、これからちょっと編集をして、配信したいかなと思っております。ではですね、またいろいろなネタを探して、お話したいと思います。またよろしくお願いします。